トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
さて続いてのコーナーはチャレキッズプロジェクトのコーナーです、はい、ということで今日も中Pに入っていただきます。
こんばんは、よろしくお願いします。中Pです。
なんかいろいろね会議とか、
はい
ね、これにまつわる、まあ、講話とかね、はい、そういうのがどんどん動いてるようですけれども。
そうですね、チャレキッズプロジェクトとしては特にあまり大きな動きはないんですけれども、
まあその
関連してですね、皆さんにご協力いただけるかなというようなところでいろいろな場所に、顔を出させていただいてご挨拶したり、うん、まあ、プレゼンしたりですね、怒られたりしておりますけどもね、今日はですね、はい、先日はい、ゲストにもお越しいただきました、
はいはい、
ユアシップの、
はい、
桑原さんのですね、はい、イベント、
はい、
共生共同の可能性を求めてと。
なるほど。
こちらのですね報告をしたいと思います。
ワークショップ形式だったんだね。
そうなんですよ、ワークショップ形式で、うん、福岡市発達教育センターの所長、森浩一さんのですね、はい、お話があった後、みんなでワークショップということで考えていきました。
なるほど。
まあ共生共同の可能性を求めてということですので、その話題となったものはですね様々あるんですけれども、まあ、児童生徒への支援指導のあり方、
うんうん、
また家庭との連携について、
うんうん、
そして周りの人たちとの理解、
なるほど、
そして就学指導と進路指導、校内支援体制の構築、関係機関との連携協定、まあ、今さらっと言っても、まあ、どれも大切だなと。
そんなにいっぱい話し合ったんですか。すごい。
この中からですね、まあ、一つ一グループ選んでその一つについてワークショップしてくださいという、
ねね、
全部は難しいんだということだったんですけど、結局今ですねお話した項目というのが、森先生がですね、森さんが中でお話しくださった内容だったんですけれども、
はい、
まあ、結構専門的なお話も多かったので、その中では周りの人たちとの理解についてみんなで考えていこうというチームが多かったですね。周りの人たちの理解、やっぱりその障害を持っているということに対して周りの人たちの理解をどう得ていくか、ね、
なるほど
ですね。ちなみに長野さんとかは周りの人たちに理解をしてもらおうとか、理解してくれてるなこの人はとか、なんかそういう感覚とかあったりします。
まず理解を求めてないもんね。
出た、
俺の場合は。
出た。
それってこう理解を求める求めないとかって、これって個人差なんですよね。
いや理解を求めるようなことじゃないでしょ。
おと言いますと、
俺イケメンだから理解してとか言う人いないじゃん。
いや、まあイケメンはないですね。
でも逆もしかり、俺ブサイクだから分かってよっていう人もいないわけでしょ、
はい、そりゃでもちょっと僕は分かりますね、俺はブサイクなんだから、その心の傷ちょっと分かってよみたいな。
うん、分かってあげる。
それないでしょう。あるんですかね。
いや、なんていうんですかね。まあそこは、
まあ不細工だとか不細工じゃないとか、うん、イケメンとかっていうことではないけれども、そもそもそのものでね勝負してる人生だから、
うん、
別に理解してとかじゃなくて、こういう人だというところではあるけどね。
あ、
そうですね。
だからそれを切り離して、うん、体がこうだから分かってよなんてことはない。うん、要するに。一つとしてね、全部が一致じゃない、
うん、
一つとしては理解を求めるというか、なんかそういうことはあるかもしれないけど、うん、
じゃあ特別に扱ってるじゃないってことですよね。
そうそう、特別に扱わなくてもいいし、
うん、
わざわざそれをね、うん、こうピックアップしてなんとかっていうこともないかなっていうのは正直思う。
なるほどですね、うん、でここで言われているこう周りの理解というのは、うん、その多分こう生きにくさとか、まあ、そういうレベルで、うん、そこがこう自分だけの問題じゃないというか、うん、周りの人に理解してもらわないと皆さんとのコミュニケーションがうまくいかなかったりとか、うん、周りに迷惑をかけたりとか、まあ、そういったところでの理解をしてもらいたいという
か、本当は親御さんとか周りでね、うん、教育とかに携わっている、
うん、
その障害者の周りにいる人たちがこの子のことを理解してあげてほしいんですよが本当でしょ、うん、この本人は特に何もないと思います、
うん、あ、まあ、そうですね、
そうですね、
というと僕は、うん、バーってね、またいろいろ言われちゃう
んだ。いいじゃないですか、言われましょうよ、
かかってこいや、
かかってこいや。で、いやでも実際そうなんですよね。この、まあ、今周りの人たちの理解という話があったんですけど、その森さんのですね、はい、お話の中で面白いエピソードを紹介してくださいました、
は
い、
なるほど。
これはですね、障害のある子どもの内面世界のお話なんですけれども、ヒルベルさんというですね、まあ、これ、うん、まあ、一つの、まあ 絵本なんですけれども、うんうん、ピーター・ヘルトリングさんという方が作ったお話で、うん、ヒルベルという子がいた、
ペーターですね、
はい、あ、ごめんなさい、ペーター、ペーター・ヘルトリングさんですね、うん、という作家が作っております、ヒルベルっていう子供のお話なんですけども、うんうん、ヒルベルはどんな子かと言いますと、9歳の男の子、うんね、ひどく痩せている、うん、児童養護施設で生活しています、うん、で分娩時の影響でひどい頭痛があります、
なるほど、
癇癪のような発作もあります、うん、言葉でうまく話せません、うん、反抗的で周りの人を困らせる行動があります、うん、悪いことを思われていますと、
なるほど、
まあ、そういう背景があります、うんうんうん、ですね、まあ、そんなですねヒルベル君、遠足に行った時に脱走して行方不明になりました、
なるほど、
翌日羊飼いのおじさんに抱かれて家に帰ります、うん、その間どんな体験をしたか経験をしたか彼の言葉を引用してみますと、うん、アフリカみたいだったんだ、そしてライオンがやってきた、100万頭もいたんだよと、いっぱい塊になって、そしてみんなで僕をクンクン嗅ぎに来るんだ、うん、そしてライオンと仲良しになったんだ、僕ライオンと一緒に寝たんだよってヒルベル君は話したそうです、うん、この話を聞いた周りの人の反応、うん、ルールを守らなかったことに対して怒りました、うん、なんでそんなことするんだ、
もう、なるほど、
だって子供に出したくなったわ、はい、脱走して心配かけたことに対して謝罪させました、うん、みんなに迷惑かけたの、謝りさん、あんたは、うん、ヒルベルの言うライオンは羊であることを指摘する、あんたが例言ったのはね、羊ね、羊飼いのおちゃんがね連れてきたやろ、あれ羊、ね、そういう風に言いました、
なるほど、
で私たちの思ってるここで、うん、あのライオンとか羊っていうのは、はい、まあ本当にそれがライオンなのか羊なのかというのは、もちろん僕たちの中でいう学力とか、まあ、科学とか、まあ、そんな中で知っている、まあ、常識なんですけれども、うんうん、まあ、このヒルベル君の見た羊が彼の中ではライオンであるというふうに認識した、うんうん、まあ、それが例えばその
認識したかもしれない、
そうですね、したかもしれない、うん、要はこのお話何を言ってるかというと、うん、まあ、その僕たちの思っている常識というのは一つの層でしかないと、うん、まあ、ある人が見たりとか違う常識とか違う例えば学問をしている人から見たらそれは羊ではなくライオンに移るのかもしれないということで、物事を自分たちの学んできた学力、うん、まあ、学校で勉強したですね、うん、学問とか知識、うん、それだけで測るのではなく、その個人個人の内面世界で表現されている事象を捉えることで、うん、いろんな理解が深まるんじゃないかということですね、
まあ、切り口様々でね、
そうです、
人から同じものを見てても、うん、角度が違うことによって、うん、ね、視覚が丸に見えたりするよっていうようなことですかね、
う
ん、
そうですね、だから自分たちの見ている世界、まあ、自分たちの常識は一つであると思わずに、うんうん、多層多くの層があって、いろんな層にいろんな人が住んでるんだよと、いろんな人がいろんな層の部分を見てるんだよと、まあ、これってでもよくよく考えたらその障害のある方ない方だけでなく、うん、もう人種とか宗教とかでも言えることじゃないですか、
そうですね、考え方ですね、
そうそうそう、
まあね、今僕が一番面白いなと思ったのは、一生懸命いろいろわーっと本を読んで、ね、本の内容今ね中 P がやってくれたんだけど、うん、この面白い表情は誰も見れない
何の話ですかユーストリームで見てる人だけ分かります。
だから何が言いたいかというと、はい、聞いてるだけじゃ分からないこともあるということ。
いやいや、聞いてる人は多分ね、僕の面白い顔ね想像できてると思います。
マジですか。
そんな面白い顔してませんよ、ね、
言ってるんです。そうです、
ね。クールガイですから、
ね。まあ何よりもちょっと話を戻すと、やっぱり切り口のね大事な部分かなとか、はい、あとはその。自分だけが正解ではないよ
と、そう、ね、ここがこれでこの話で言いたかったことはですね、うん、要は今言ったように多層であるというのと、僕たちの常識をそれ当てはめていこうとするから無理があるんだよねっていうところを、うん、今僕この話聞いてこういう中立の立場というか、うん、もう利害のない立場なんでスッと受け入れられるんですけど、うん、それを、まあ、例えば企業の方とか、うんうん、その就職支援をされる方とか、うん、まあ、コーディネートされる方もやっぱり一つの基準、うんうん、こうじゃないと就職できないよ、企業が求めてるの、だってコミュニケーションなんだもん第一ですよ、そこが前も話しましたよね、
話しましたね、
そこがみんなそう、そこはもう共通の一つの層でしかないんですよ、
なるほど、
受け入れられるためにはこの層の見方でここをクリアしてないとダメですよって言ってるうちはなかなか解決できないんじゃないかと、
でも私もそう思います、うん、なんかこの例えその切り口はいろいろあって、その一人一人見方は違うっていうのはすごく理解するし、私だって他 他の人と見方違うところいっぱい多分あると思うんですけど、うん、そのさっきの動物の話だともう、うん、羊は羊っていう事実じゃないですか、うん、もう最初の頃に赤ちゃんの頃というかほらこの絵を見て裏羊とか書いてあったりとか、うんうんうん、なんかこの生き物は羊ですよ、この生き物はライオンですよって教えられてる事実、うんうん、それなんか事実のことがわからない、共通してみんなで持てないっていうのはやっぱりちょっと私は受け入れられないところもあるんじゃないかなって思います。企業の方もそうだけど、ね、私もちょっとそう思うかも、うんうん、
そうだと思います。
個性として捉えるだけでは済まないかなっていう、
あのそもそも障害自体は個性じゃないからね、
うん、そうですね、
もうそれそのものだから、うん、別に個性だからどうとかってこともないし、うん、企業間で言えば企業内のルールがあって、あの常識的なところ、社会性のところももちろんあるから、うん、それを理解できることも実はコミュニケーションの一つだから、
そうですね、
非常に、うん、これやると深いよね、3時間ぐらいの番組になっちゃうよね。
実際ですね、このでワークショップの話に戻るんですけど、うん、はい、僕たちのチームの中にですね、あの発達障害の方がいて、はい、その方は就職をされてて、であの契約が切れたことによってですね、あの、まあ、継続ができなかったという方がいたんですね、はい、でその方の場合はその就職先ですごく居心地もよく、みんなの評価も高く、残ってって言って上司の方もあの期間にその就職していらっしゃった期間にですね、うん、あの掛け合ったりされたそうなんですよ、うん、でどうしてそんな風になったのかっていうのが、もともと彼の障害というのがあって、それを事前にみんなに教えてたらしいんですね。
なるほどね。
でこういう障害があって突然言われるとパニックになりますのでとか、あの大きな声が苦手ですとか、そういうのを事前にしっかり情報を出されてたんですね、うん、そしたらまあそういうところを踏まえて周りの方は掃除機かけるときもすいません掃除機かけていいですかみたいなことを聞かれてて、うん、でその方もやっぱ見た感じも本当に普通なんですけど、うん、知らなかったらやってしまって、なんであなたそんなコミュニケーションができないのっていうのは積み重なっていく、うん、ところが知ってるから掃除かけてもいいですか、もうそんなことまで聞かなくてもいいよっていうぐらい気を使って、あのうまくコミュニケーションが取れたそうなんですよ。だからさっき文ちゃんが言った、うん、それは企業の中では受け入れられないって言いましたけど、そのレベルによってはですよ、うん、事前に知ったり教育を受けたり障害のことを知ってることによってその環境がすごくいい環境になって彼の特性も伸ばせる、それによって企業の中でのパフォーマンスも上がったという事例があったんです。
それは
それすごい、
釘じゃない溝刺すようだけど、うん、それは違うと思うよ。
どういうことですか。
あのそれは障害がある子に対してこういうふうに、例えばお掃除機かけるよとか声かけないといけないとか、うんうん、そういうことがそれだけの原因で円滑になってあなた残ってよってなったんじゃなくて、うん、それを例にとって、うん、対企業に対して、うん、アポに行くときに必ずこうやんなきゃいけないよ、あの子にやってたのと同じことだよ、対外的にも資料を出す前にも下書き前に出した方がいいよ、だって事前に情報を与えた方がいいよね、だってあの子だって分かりやすいじゃんって言って、企業の中で業務的な作業と彼に対する作業がリンクしたから残ってって言ってくれたんだと僕は思うんですよ、
うん、
そうじゃないと彼だけに気使って一生懸命やってたって、うん、それはすごいストレスにもなるし手間増えるじゃないですか、うん、だけど日常的な業務の中に彼に必要なことと業務に必要なことがうまくリンクしたから会社に残ってって僕は言われたんじゃないかなと思うんですよ、
うん、だと思います。
多分
ただその彼のパフォーマンスを上げるためにはやっぱ人間関係って大事だと思うんですね。
それもちろんですね。
そうだと思うんですよ。やっぱりそのパフォーマンスを上げるためには人との関係というのはとっても大切なので、その中でストレスが生まれないようにするためには、うん、障害の理解というのを事前に皆さんに知ってもらってたというのが大きな成功原因だったのというお話なんです。
知ることって大事ですね。
そうなんです、うん、
といまあ、いやいいです。
まあ
譲り合っちゃう。いや、あの、まあ、あの、知ってもらうっていうことで、うん、あの、すごく大事なんですけど、うん、実は今日、あの、僕、あの、新聞見てですね、
はい、
あの、ある事例をちょっと持ってきたんですけど、
はい、
あの、電動車椅子を欲しいと言っている女性がいて、はい、その方が裁判を起こしたと。 という事例があってですね。でこの、もう、新聞にも名前が載ってたので名前言いますけど、福岡県筑後市にお住まいの、小林直さん25歳と、で、障害者、自立支援法に基づく、電動車椅子の購入費、まあ、大体40万円ぐらいなんですけど、それを、支給してほしいと、自治体に行政に訴えた、したらダメですと、あげられません、言ったわけですね。でそれは結局、彼女はあの心臓の病気で障害者手帳1級というものも持ってるんだけど、200メートルぐらいは歩くことができると、で心臓の病気なんでそんな200メートルも歩いたら、もう大変なわけですよ、ってことは生活に非常に支障をきたすと、なのでまあ、訴えを起こしたわけですよね、で生活環境を調べるとだいたい自分地下240、50メートル先にスーパーがある、要するに自分で歩いてスーパーに行けないんだよと、
そうですね、
ね、まあ、それは200メートル行けないから、休んでもう一回行けばいいじゃんとか俺だって思うんだけど、でも大変なことなんだよね、心臓が弱いってことは、ということは障害がある体で当たり前の暮らしができないというところで訴えをかけてるんですね。で、まあ、結論として福岡地裁は、筑後市に対して車椅子を支給しなさいという、まあ、勝訴という形で勝ったんですよ。それで、これ僕はねここからがすごく大事で、すごく気になってるのが、一番最後に小林さんは判決後、障害があっても一人で外出したいという思いを分かってもらえて嬉しい、支給されたらスーパーに行ったり電車に乗ったりしたいと語ったと、って言ってるんですよね、これって、この人がこの夢を持ってるから訴えたとか言っていう話じゃなくて、そもそもは筑後市が電動車椅子って、ちなみにちょっとでも歩けると支給されないパターンが多いんですね。だけど生活できないから電動車椅子が欲しいと言ってるわけだから、この当人をきちんとヒアリングしたり生活環境を調べることで分かってあげて、支給しなくちゃいけないことじゃないですか、まあ、ちょっとでも歩けるから電動車椅子ダメよとか弾くんじゃなくて、っていうことはここまで裁判になるまでならないと調べてもらえないわけですよ、
ああ、ね、それはね、
ってことは、このチャレキッズでもちょっと結びつくこととして、QOL が上がっていくために訴えが必要なわけですよね、まあ、今回 の, その障害を分かってもらうっていうことは訴え、コミュニケーションですね、でこの電動車椅子が欲しいっていうのもちょっと裁判になっちゃったっていうのがちょっとあれなんだけど、でもこれも一つの訴えでコミュニケーションを行政とやるっていうことじゃないかなと思うので、この小林さんの夢が叶ったっていうことが重要なんじゃなくて、行政がそこまで調べないで判断しちゃってるってことはちょっと問題かなって気が僕はこの事件ではしていて、でもう一つはこの方難病じゃないかなと思うんですよ、でも障害者手帳を持ってるってことは難病指定されるのが優先なのか、障害者認定を受けるのが優先なのかっていうのもこれ障害者にとってかなりその微妙なライン、
分かんない、それによってこう待遇といいますか支給されるものとかなんかその変わってくるんです
か。だから難病指定だと、この難病についてはお金かからないで治療できるよってなるんですけど、障害者の場合は、まあ、頻度とか、まあ、その級数によると思うんですけど、まあ、医療費がタダになるよと、例えば心臓の病気で障害者認定を受けると歯医者さんとか、そういうのも内科とかね、そういうのも全部整形外科も全部大丈夫よと言ってくれるんだけど、だからそうすると難病指定を受けた方がいいのか障害者認定を受けた方がいいのか、でも僕は難病だけど障害者じゃないんだっていう人もいるかもしれないし、ここにちょっと非常にね微妙なジレンマがあって、対障害者と、まあ、対行政というか、このキャッチボールがここまで裁判になるまで来ちゃうとちょっと息苦しいかなって思うので、
あでも頑張りましたよね。
まあね、でもまあこれがその夢を叶えるために動いたっていうことで裁判を起こすってことであれば、まあ極論僕はファンドとかね、クラウドファンディングとかの方が ね、もっと表に出て歩きたいから電動車椅子購入費を集めるとかいう方がね、うん、夢を応援するっていう意味では僕はそっちの方がね、たくさん彼女の仲間友達も増えたんじゃないかなと。まあ、ちょっと裁判にわざわざして大騒ぎしなくてもっていうのが僕の個人的な意見ですけどね。
なるほどですね。
まあ、でもこの人はこれでね、一、うん、人でスーパーマーケットに行くよう、行けるようになったし、
うん、
まあ、一応楽しい人生の第一歩かなと思ったというところですかね。まあ、でもチャレキッズもね、やっぱりその QOL、ね、
うん、
をやっぱ生活の質を上げていくための第一歩ですから、まあ、ちょっと関連性があるかなというか、まあ、同じ方向かなと思ってちょっとご紹介しましたけどね。
いや、実際今日ですね、はいはい、発達教育センターで、はい、まあ、幹部会というものがあって、まあ、さまざまな方が発言されてた中で、やっぱりその重度の障害施設の教員の方、まあ、ご自身のお子さんもそういう障害のある方がいらっしゃったんですけど、その、まあ、僕たちその場は就労、障害のある方々の就労について話し合うというような場だったんですけど、その方はうちの子とかまず自立が第一前提で、就労のことなんか就職のことなんか考えられません、もう申し訳ないですけど、もう本当になぜ生まれてきたんだろう、なんでこの子に幸せにしてあげられないんだろうっていつも辛いばかりです、すいません、大した意見がいけなくてみたいな、もうすごいこう
根が
ガーンとくる、まあ、その中でなんでそういうふうに言うんですかっていう意見も出てたりですね、やっぱその自立という中には就労は入らないんですかと、いやいや何言ってるんですかと、自分でまず用を出すかどうかってそんなレベルなんですよと、死体不自由の重度の方にその仕事とかそんなことを言うのはもうちょっと感覚がずれてますよっていう意見とかもあったんですよね。
なるほどですね。
でも、まあ、でもそういうところも含めて僕らはその自立の一つの形として就労とかキャリア教育を目指しているっていうところも今日は発表させてもらったんですけども、まあ、全員のですね、ね、救い出すこととかみんなをハッピーにすることは難しいですけど、まあ、この方の活動とかも一つのきっかけじゃないですか。
まあ、大事なのは、行政に聞いてもらえなかったから裁判を起こしたらなんとかなるとかいうね、まあ、そういう安直なね、安直な考えはね、もう障害者のね、みんなそれはやめてほしい、でこれ本当にごく稀な例だと思うんで、それだけはちょっとやめてほしいけれども、伝えることは伝えたいということは大事だし、まあ、それが楽しい一歩になるのかなと思っておりますけどね。まあ、これからまたチャレキッズ情報をまたどしどしお送りしていきたいなと思っておりますけれども、はい、まあ、曲の方に、ね、一息つきたいと思います、
はい、
まあ、ハッピーになりたいというところでですね、
おっと、
ね、まあ、グラミー賞もね
おっと
ありましたしね、
いきなりラジオっぽいこと言ってるぞ、
はい、でございます、
はい、
ということで、ファレル・ウィリアムスでハッピー。